小樽しりべし版です。小樽のニュースです。大型連休へ装い新た。雑貨店運河プラス明日売り場拡大。北前船ゆかり衣類も充実。旧小樽倉庫内の雑貨店運河プラス色内2丁目の土産品売り場が拡充します。2階のギャラリースペースが港湾労働者の作業着をモチーフにしたアパレルや北前船寄港地の特産品が並ぶ売り場となり、26日にリニューアルオープンします。この店の2階ギャラリースペースは絵画や工芸品などの企画展の際に利用されてきました。1階売り場は小樽関連の土産品や北前船寄港地の特産品、アパレルなどの商品が混在していたため、ギャラリースペースを活用して配置を分けました。2階はリニューアル後、船舶の積み荷を運ぶ労働者の作業着をモチーフとし、この店が2023年に立ち上げたブランドの衣服を販売する考えです。斑点や腹掛けをもとにデザインしたジャケットやベストなどが並びます。このほか、北前船が寄港していた北陸地方のろうそくや芋物、関西の梅干しや茶などの食料品を含め、合わせて150点以上の商品を取り揃えました。営業時間は午前10時から午後6時、不定休です。問い合わせはこの店、電話番号0134-65-8150 です。次です。三つ馬が初の直営店、ウィングベイ小樽に今日開店。小樽の老舗ゴム長靴メーカー三つ馬は25日、大型商業施設、ウィングベイ小樽内に初の直営店を設けます。この会社の代理店が運営していた三つ馬ストアの経営を引き継ぎ、品揃いを充実させます。三つ馬ストアは、若鶏半身揚げのナルトを運営する FBC ホールディングスがライセンス契約に基づき2022年から経営してきました。今年に入り同社から閉店の話を受けた三つ馬が自社商品を手に取ってもらう機会を提供し続けたいとし、店舗経営を引き継ぐことにしました。リニューアルに伴い看板商品の長靴は国産品や業務用で使う安全靴の種類を充実させ、品数はこれまでの 1.5 倍以上の35種類に増えます。3頭の馬の顔が並ぶトレードマークが描かれた T シャツやトレーナー、帽子なども引き続き販売します。25日から5月6日に記念セールとして、店内の全商品を最大7割引きで販売します。営業時間は午前10時から午後5時。土曜、日曜、祝日は同じく午後6時までです。水曜定休です。次です。小樽村、洋食の味守り30周年、記念しハンバーグ割引。小樽市花園市のレストラン、村が26日に開業30周年を迎えます。市民に親しまれる町の洋食店として、長年味を守ってきたオーナーの村さん、74歳は、あっという間、地元で愛される店にしたいという一心だったと話しています。小樽出身の村さんは、千葉工業大学を卒業後、大手企業への就職が決まっていましたが、オイルショックの影響で内定が取り消しに、せっかくなら、やりたいことをやろうと料理の道に進みました。小樽市内で旧北海ホテルの料理人、レストランダニーデンの料理長を務め、1995年に村を開店しました。当初は付き合いのあったホテルに料理を提供するなどして、なんとか食いつないでいたと言います。転機は2005年頃にテレビの料理番組で村さんが講師を務めたこと、口コミで評判が広がり、徐々に来店者が増えていきました。店の一番人気は30年間、 味付けも作り方も変えていないハンバーグ。牛と豚の合いびき肉を使い、わずかに和風の風味を加えたデミグラスソースをかけます。村さんはシンプルが一番、ぜひ味わってほしいと勧めます。30周年を記念して29日から5月6日までハンバーグを通常の1500円から3割引きの1050円で提供します。期間中、ランチは予約できません。問い合わせはこの店、電話番号 0134-251188 へどうぞ。次です。小樽水族館で丸バツクイズ。小樽水族館は、鮭争奪丸バツクイズと題し、飼育員が生き物にまつわるクイズを出題するイベントを行いました。4月19日の飼育の日に合わせて20日に開きました。子供から高齢者までおよそ30人が参加。ペンギンは霜焼けになる。水族館のペンギンは餌の魚を好き嫌いせず食べる。などの問題が出されました。答えは共に×です。餌の好みは個体や季節などで変わるそうです。飼育員の関連解説もありました。優勝は東京の会社員、小関さん40歳で、景品としてトドへの給餌を体験しました。小関さんは、うちに帰って子供に自慢したいと笑顔でした。他の参加者もトドが 4.7 キロの鮭を丸飲みする豪快な食事シーンを撮影するなどして楽しみました。はい、次は小樽のニュースの最後です。小樽バインも明日地元利用ぜひ、団体向けに宴会スペース。北海道中央バスが運営するワイン&カフェレストラン、小樽バインが26日リニューアルオープンします。団体客向けに新たに宴会スペースを設けました。坂田店長は、集いの場としてワインと食事を楽しんでほしいと、地元の利用も呼びかけています。小樽バインは1996年にオープン。建物は明治45年、1912年に建築された、市の歴史的建造物の旧北海道銀行本店です。リニューアルは地元の団体客や観光のツアー客を呼び込み、売り上げの強化につなげようと実施。今年3月初めに休業するまで、ワインなどの物販コーナーだったおよそ80平方メートルを最大40人が利用できる宴会スペースにしました。新たにピザや肉料理などが含まれる3種の宴会プラン、6000円から飲み放題付き、も用意しています。24日にはこの会社の社員向けの試食会が開かれ、およそ40人が食事を楽しみました。営業時間は午前11時30分から午後3時までと、午後5時から9時までです。火曜日定休です。問い合わせはこのお店、電話番号 0134-242800 へどうぞ。次のニュースは、カモエ内です。村が2022年度から計画し、2024年6月から工事を進めてきた温泉施設、カモエ内龍神温泉が完成しました。26日の正式開業に先立って24日は、村民限定で無料開放され、来館者は日本海の絶景を望む浴室で温泉を楽しみました。この施設は村中心部の漁港付近の旧イベント広場にあり、鉄筋コンクリート造り平屋建てで、延べ床面積はおよそ710平方メートル。浴室は男湯、女湯ともに大きなガラス窓越しに龍神岬など日本海を眺めながら入浴できます。サウナや水風呂も備えます。源泉はかつて村内の青少年旅行村近くにあった同じ名前の温泉と同じものを使用します。源泉かけ流しで弱アルカリ性です。およそ42度まで加熱しています。 この日訪れた鴨居内村の自営業岡田さん42歳は、景色が想像以上に良かった。海が見える浴室で整うのは最高と上記して話していました。村民向けの無料開放は25日までです。村は建設や設計に9億2200万円を計上。うち4億1200万円は原発から出る高レベル放射性廃棄物、核のゴミの文献調査に伴う交付金を充てました。営業は午前11時から午後8時まで。11月から3月は正午から午後8時までです。月曜定休です。入浴料は大人700円、小学生以下300円です。問い合わせは、この温泉、電話番号 0135-765026 へどうぞ。次はくっちゃんのニュースです。ニセコの食、新たな集客の可能性。料理の鉄人プロデューサー、くっちゃんでセミナー。人気テレビ番組だった料理の鉄人を担当した企画プロデューサー、河合淳さんを招いたセミナーが20日、村の中小企業センターで開かれました。町内外の観光事業者ら20人が参加し、食が与える観光振興への可能性について学びました。くっちゃん観光協会の主催でした。河合さんは飲食店情報サイト、食べログのフォロワー数が国内1位といい、食を中心に幅広くビジネスの企画や地方自治体へのアドバイスを行っています。河合さんはニセコエリアの特徴として、50代から70代のリピーターが多く、若年層などの新規流入が少ないことを指摘。国際リゾートとして注目を集める地域の魅力を生かし、北海道の代表的な食材が集まる食文化の拠点として、東京など都市圏からの新たな集客の可能性があると語りました。次です。スッツ島巻のニュースです。同調査、スッツ島巻沖、分布度6倍、コウナゴ、漁は可能。地元特産の佃煮などの原料となるコウナゴ漁の記録的な不漁を受け、後志市総合振興局は24日、スッツ町と島巻村の沖合で実施した、漁期前調査の結果を発表しました。昨年は採集数ゼロの地点が相次いだ一方、今年は一部でまとまった数のコウナゴの存在が確認できました。漁を行える可能性は高いのですが、全盛期の漁獲量が戻る見通しは立っていません。5月から6月の漁期を前に、北海道立総合研究機構中央水産試験場などが4月上旬から中旬にかけ、スッツ沖と島巻沖で合わせて3回調査しました。2つの海域の合わせて11地点で、周魚灯を灯して、コウナゴを集め、タモ漁で採集する形で行ったところ、スッツでは弁慶岬周辺で、島巻では原歌周辺で多くのコウナゴを確認したといいます。この2つの海域全域での分布の度合いを示す、CPUE 調査1時間あたりの漁獲数は 20.4 で、漁獲量が1トンに満たなかった昨年の6倍でした。中央水産試験場の佐藤主査は、漁場が形成されているので漁を行うことはできるだろうと見ています。ただ、およそ400トンの漁獲量があった2020年の CPUE は、およそ230で今年の10倍以上でした。CPUE が漁獲量が一致しない年もあり、佐藤主査は、はっきりとしたことは言えないと言っています。次は、2期町長選のニュースです。任期満了に伴う町長選27日投開票は、無所属新人の農業宮下周平氏74歳と、 4選を目指す無所属で現職の佐藤誠一郎氏49歳が激しい選挙戦を展開しています。両候補に主な政策や街づくりへの思いを聞きました。宮下周平氏74歳、出馬の理由は町内で農業をするため2016年に移住しました。豊かな自然を守り、明るく楽しく希望にあふれた日本で一番住みたい町にしたい。ところが環境や公共交通など重要な問題が町民に不透明なまま進められています。今の町政運営に不安を感じたことが大きな理由です。一番の課題は JR 函館線長万部小樽間の存続、風力発電事業、再生可能エネルギーをめぐる町と特定会社との事業の進め方などです。町民の思いに寄り添い解決したい。具体的にどう取り組みますか。廃線は通勤や通学、通院の足が奪われるだけでなく、駅を中心に栄えてきた地域の衰退を招きます。国に働きかけ存続を訴えます。風力発電は健康被害や環境破壊を招きます。町内での事業実施は全面禁止にし、すべての計画に反対します。将来どのような町にしたいですか。安全安心な食作り、発酵文化の拠点としたい。農業を中心にみんなの夢が実現できる町にしていきたいと思います。宮下氏のインタビュー終わり。次は佐藤誠一郎氏です。四選出馬の理由は、民間組織人口戦略会議が昨年公表した報告書で、町は2020年から30年間で20歳から39歳の若年女性の減少率が道内で2番目に少なく、消滅可能性自治体から外れました。子育て世帯など若者の定住対策が評価されたと思っています。この流れをさらに発展させるため、引き続き調整を担わせてほしい。一番の課題は町の基幹産業である農業の生産性を向上させるための人材確保が必要です。北海道横断自動車道、尻部市道の二木町までの延長で注目を集める観光振興にも力を入れます。具体的にはどう取り組みますか。外国人労働者の受け入れを進め、住環境を整備したい。観光面ではワイナリーや観光農園などと連携し、インバウンド訪日客などの受け入れを図りたい。町特産ワインを PR する拠点づくりも検討してみたい。将来どのような町にしたいですか。子供たちに負の財産を残さず、みんなが安心して暮らせ、活力ある町にしたいですね。以上、二木町長選両候補に聞くを終わります。次は和田記者のつれづれアットマーク小樽報道部、伸びしろのある観光都市をお読みします。尻部市管内をはじめ北海道内の土産物が揃う小樽港第三号ふ頭近くの観光商業施設、小樽国際インフォメーションセンター、開業から1年が過ぎ取材した。来館者は計53万人超。関係者がクルーズ船効果はあったが十分に観光客を呼び込めていないと語ったのが印象に残った。小樽は集客の悩みはない地域とばかり思い込んでいたので意外な反応だった。4月の赴任前、観光客の急増で市内のオーバーツーリズム、観光公害対策が課題との報道を紙面などでよく目にしていたからだ。観光都市として全国的に有名な小樽だが、クルーズ船の外国人客は市内を素通りし、用意されたバスで札幌観光に出かけるケースも少なくないと知り、さらに驚いた。定番の運河の他にも市内には観光スポットが無数にある。観光公害対策は当然だが、 小樽をまんべんなく楽しんでもらい、集客を図るにはどんな工夫が必要か考えていきたい。和田記者によるつれづれアットマーク小樽報道部でした。以上で小樽しりべし版を終わります。